エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
5月も半ばだというのに早くも真夏日を記録した昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
いやー、暑いですけどもね。
はい、
季節感、ま、季節感がずれてくるのか、もうそういうものはないのかもしれないですけど、ですね、よく、まあ、これ日本だけなのかもしれないですけど、なんか、頑固親父の店みたいなものって、多いじゃないですか。なんか、ラーメン屋とか、ね、筆頭に、
はい。
こだわりが強いと、それはプラスだっていうのが一部あって、
はい、
なんか、頑固な親父は、こだわってて、すごい妥協がないぞ、だから美味しいみたいな。
うん、
ちょっと先入観にもつながってると思うんですよね。
はいはい。
で、不思議とそれがなんかさ、マッチするやつとマッチしないやつがある気がしていて、その、ラーメンとか確かにあるよね。なんか腕組みしたりしてるしみたいなね、写真が。
まあその素材とか製法にこだわらないとうまくならないっていうイメージもあるからね。
ってことなんだよ。だからまあ寿司とかもまあ頑固食、親父とか頑固職人な気もするけど、
はい、
クレープ屋とかだとちょっと違うなって思ったりする、ね。なんでだろうとか思うんですよ。
ああ、はいはい。確かにでも粉とかクリームとかにこだわっても良さそうなもんですけどね。
いいと思うんだが、うん、それは違うんだろうね。こだわりがない方がむしろ喜ばれる気がするっていう、
ね。確かに軽薄な方が喜ばれますよね。うん、
食べ方が違うとか言われると困るんだろうね。
ああ、そうだよね。だその、うん、ひたすらに見た目とか甘さとかだけの方がウケるよね。
そうでしょ、
うん、
だから、ちょっとそういうのもあるし、あと、まあ、頑固親父の店でやっぱりちょっと合わないかなって考えると、
うん、
頑固親父のやってるガールズバーとかね。行きたくないなって気がするもん。
お前表出てくるんじゃねえぞっていう感じがするもんね。
そうそうそう、うん。いや、厳選してるとかはすごくいいことなんだけども。
あ、はいはい。
作法とかね。
ああマナーとかね。
そんな質問はするなとかってね、多分言うんでしょうねっていう、うん。
まあまあ、従業員を守る姿勢があるなっていうところはいいですけど、それはむしろ客にはマイナスだなっていうところですもんね。
じゃあ、あんま頑固であってほしくないなって。
そう、
ね。柔軟であってほしい気がするよね。
うん。あと、つまみも大体乾き物だなっていう気がするし。あんまりこだわるところはないよね。
そう。だから、いやいや、ね。もしかしたら、その、こだわりは、環境とかかもしれないしね。
そ
ね、
ああ、そうね。
うん、
だこだわりの、その、個室居酒屋頑固みたいなのはあるでしょうけどね。
ああ、そうか、そうか、そうか、そ
う
か。そう、だから、なんかちょっとその辺がね、あるので、
うん、
結構、間違ってるんじゃないかっていう、その、ラーメンイコール OK みたいなさ。
だから、その、マイスタースピリッツですよね。
ああ。
それが料理に現れやすいものですよ。
そう、なんかそこもさ、いや、だとすると、結構煮込み料理系はあるだろうなって思うんだけど、
うん、
一方でカレーはちょっと違うなと思うんだよ。なんとなく。よくわからないんだけど、多分、カレーはどちらかというと、研究者肌なんじゃないかって気がするんだよね。
ああ、その香りの科学っぽいもんね。
うん、博士っぽいとかさ、なんかこう、うんうん、こだわるけど、ちょっと違う方向に、マニアックな方向に進んでそうな気がするっていうね。
まあでも多分、インドにはいるんでしょうね、そういう人はね。
頑固親父みたいな。
こだわりインド頑固親父っていう人はいると思いますよ。
そんなスパイスを入れたらダメだろうみたいなこと
言う。そうそうそうそう。
うん、
結局、こう、引き算にたどり着くようなシェフがね。
スパイスは結局2種類でいいんだみたいな
ね。ああ、辛くなさそうだな、それっていう感じですけどね。
この、塩胡椒一緒になってるやつでいいんだ、実は、みたいなね。
ああ、味塩胡椒でいいんですかっていう。
うん、あとはもう、あれだと。
はい。
真心だみたいなことを言い出すみたいな。
ああ、そうだね。うん、さっきの甘いもんじゃないけど、そのパティシエだったらこだわり頑固親父はいそうじゃないですか。
あ、そうか、そうか、そうだね。
多分だからクレープ自体が半歩はみ出してるんでしょうね。
こだわらなくて作れそうだなって。
まあでもくるって焼くやつは一応技術はいるけど、まあそれもね、
うん、
2年目ぐらいのバイトの方がうまいなっていうやつはいるからね。
突き詰めると美味しさじゃないかもしれないって気がするもんね。
そうそう。クレープはやっぱ、
ね、求めてるのは、
ね。ファッションなところがあるよね。
そう、そう、そう、うん。楽しい気持ちにさせてくれなんだよね。
ああ、そう。だから、逆に和菓子とかは全然、頑固親父いそうじゃないですか。
確かにそうだわ。
そういうふうに考えると、親父の問題じゃないねっていう気がするね。
そう、そうか。言われるとそうかもしれない、
ね。流行り物とかもそうですよ。だからその、タピオカとかもそうじゃないですか。
あんま頑固親父じゃないか。
あれ、あんまりこだわられても困るよねって感じ。
いや、でもあの、ほら、屋台とかでさ、
うん、
ちょっと頑固親父がやってても、ね、屋台とか、あの、お祭りの屋台とかでも、ね、あってもいいかなって。
あ、でも中華屋とかはいそうですよね、普通にね。
うん。あ、たこ焼きも何度なんかあってもいい気がする。
ああ、粉もなんかこだわり出そうな気がするね。
うん、なんかそこはちょっとよくわかんなくなってきたな。キャラとはマッチしてればいいのか。
そうね。でも、だからこそ、その、ギャップ萌えじゃないけどさ。
ああ。
すごいファンシーで可愛い甘いものが好きな頑固親父がいてもいいんですけどね。
頑固親父のチョコバナナ屋みたいな。それちょっと嫌だな、なんか。
そうね。うちは 100% ガーナさんなんだよっていうね。うん。
いや、それはちょっと嫌だな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月28日、日テレニュース。賽銭箱を抱えた男2人逮捕。警察によると、逮捕された容疑者39歳と男27歳の2人は、今月27日午前11時半頃に、那須塩原市内の神社で賽銭箱から賽銭を持ち去ろうとしたとして、窃盗未遂の疑いが持たれています。神社の隣に住んでいる宮司が自宅の2階から外を見たところ、二人の男が賽銭箱を抱えて裏に運んでいるところを発見。急いで駆けつけたところ、賽銭箱をひっくり返して中身を物色していた二人は、宮司に対して、いや、違うんです。メダルを入れてしまって取ろうとしただけです。と話したということです。宮司がその場で二人に注意したところ、二人は、宮司が顔写真と乗ってきた車のナンバーを撮影することに抵抗せず応じ、地面に広げていたお金を賽銭箱に戻し、その場を後にしたということです。その後、宮司は警察に通報。二人は市内で逮捕されたということです。警察の調べに対し、二人とも間違いないと容疑を認めているということです。
いやー、そこはなんか許してもらえたのかと思っちゃったよね。ダメなんだっていう。
容赦ないんですよね。
そこはなんかもうちょっとさ、うん、あれだよね。もう少しなんかこう、人知を超えたパワーとかを使ってほしかったな。
ああ、動けなくなるとかそういうことですかね。
いや、そうそう。この術を解いて欲しければと。
はいはい。
ね。なんか反省やり直せみたいなさ、
とか。はいはいはい。
今回はこのまま返すけれどもと。
うんうんうん。
何か、よからぬことをしたら天罰が下るぞと。
ああ、もう一回やろうとしたらと。
うん。
うん。
まあ、天罰が通報なのかもしれないけども。普通に貢献力を使ってくるっていう
ね。ああ、うん。そうね。うん。国家の力をっていう。
まずはこっちで楽な方でってことなの
かもしれない。まあ、実際のところそっちの方がぬるいですからね。
ああ、そうだよね。天罰は危ないもんね。
天罰はもう神の雷とかになるとね、命の保証はないぞっていう感じの。
そうそうそうそう。
うん。まあ、この二人は多分、宮司に写真撮られて返された時点で良かったと思っただろうけどね。それは単純に証拠だったってことですよね。
そうだね。応じちゃダメだよね。
うん、そう。しめしめ、あの宮司、俺たちの嘘を信じやがったぜと。
うん。
メダルなんか入れてもいねえのにと。
まあ、本当に入ってりゃ別ですけどね。
ああ、そうね。ゲーセンのやつとか。うん、
もう、何ですかね、うん。もしくは何ですかね、
はい。
この中のお金を洗浄して戻すとこでしたと。
ああ。そうね。YouTuber さながらにピカピカに磨いてっていう。
まあ、マネーロンダリングって言うんですけどねっていう、ね。
ああ、そっちっていうね。
文字通り磨くのっていう。
ああ。そうか。賽銭箱の金と入れ替えたらもうわかんないよね。
ほら、よく錠剤と言いますからね。
ああ。
ここに入れて、清めるみたいなこともあるからね。
清められたお金っていうよりも、金を清めるためにっていうことですよね。
そうだね。もしくはちょっとレアなポケモンカード入れちゃったんでとかね。
ああ。1枚600万なんですっていうね。
そうそうそうそうそうそう。 なので、これでチャラですね、みたいな感じで、他の持っていくとかね。
相当ご利益があるはずだからっていうね。
そうそうそう。
うん、600万円分です。
お釣りってないですかね。
ああ、そうか。599,995円いただいていきますっていう感じでね。
そうそうそうそうそう。うん、手持ちがね、ちょっとちっちゃいのがなかったんで入れましたけどと、
うん。私のお気持ちは5円分ですっていうね。
そういうことかな。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月29日、テレビ朝日。列車で女性を盗撮、男を逮捕。逮捕されたのは大阪生野警察署刑事課の巡査部長の容疑者41歳です。
うん、
容疑者は28日の夜遅くに列車内で座席に座っていた女性のスカート内にスマートフォンのカメラを向けて盗撮しようとした疑いが持たれています。女性の隣には偶然別の警察官が座っていて、容疑者が盗撮する様子を確認し、駅で降ろして逮捕したということです。
うん、
容疑者は酒に酔っていてよく覚えていないと話しているということです。
この捕まえた方は何なの？
あ、
何かとかあるじゃないですか。
ああ、まあ多分普通に帰りっていう可能性があるよね。
ああ。
うん。
いやなんか、刑事課の人が捕まっちゃったんでしょ？
はい。
交通課に取り締まられたら面白い。なんとなく立場が逆転した感じがある。
そう、署内のヒエラルキーがね。
うん。一気に崩壊する可能性があるよね。うん、
いつも刑事課の奴ら俺らを見下しやがってと。
そうそうそう。だって失敗すると交通課とかよく言うじゃないかと。
ああ、左遷的な感じか。
うん。
うん。
だから、ちょっとこれは、あれかもしれないですよね。これによって。はい、嬉しい人もいるかもしれないよね。
ああ、
こう一泡吹かせてやったぜと。
まあね、そのでかい顔してたら留飲がっていう人もいるだろうね。
実はおとりだったみたいなね。
ああ、そうね。
仕組まれていたのか。
被害者も交通課のマドンナっていう。
そうそうそうそう。どんだけ恨みを買っていたんだろうって気がするけど、ね。多分飲み会も怪しいっていうね。
ああ。最初から最後までね。
最初から最後まで仕組まれてるかもしれません。
そうです。夏木マリみたいなマドンナデカがね。うん。飲ませて酔わせてっていう。
そうそうそうそう。
うん。で、あいつはこの電車乗って帰るからと。
そうそうそう。もう全員張り込んでる。
そうで、パンチラデカのお出ましだっていうね。
そうそうそうそう。
うん。
楽しそうな警察署ですね、そこね。
怖いのはやろうと思えば本当にそれできちゃうってことですよね。
確かにそう。いや、ちょっと、まあ、どんな組織にもね、組織間のいざこざみたいなのがあるでしょうからね、
はい。ありますけど、権力が伴うってところが怖いですよね。
ちょっとね。
はい。だからまあ、社内の空気は大事ですよってことですよね。
そうそうそう、こうならないようにって、
ね。ならないように。タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月1日、ギガ人。IKEA の椅子に座ると PC が真っ暗に。
ん？
エンジニアのフェリックス・ハッカー氏が、IKEA で購入した椅子に座ったり立ち上がったりすると、PC のモニターが突然真っ暗になるという不思議な現象を報告しています。
ん？
ハッカー氏は数週間前から PC の画面が数秒間真っ暗になる現象に悩まされていました。すべてのケーブルを交換したり、モニターのケーブルを別の端子に差し込んだりしましたが、何も変化もありませんでした。ただ、一つだけ、IKEA で購入したマーカスというモデルの椅子を使い始めてから不思議な現象が起こるようになったことから、この IKEA の椅子が関連しているのではないかと考えました。
うん、
ハッカー氏はテーブルやケーブルを小刻みに動かしてみたそうですが、IKEA の椅子はテーブルに接触している様子はありませんでした。また、画面が真っ暗になる現象は、座ったり立ったりした時だけに確認されていたということです。そこで別の椅子を購入してテストしてみたところ、画面が真っ暗になる現象は起こらなかったということです。なぜか IKEA のマーカスに座った時だけ画面がオフになるのです。
うん、
そこで IKEA マーカス椅子画面問題などと検索してみたところ、あるオンラインフォーラムの投稿が発見されました。
うん、
このフォーラムではマーカスの椅子の背もたれを少し押したり、前後にシートをこすったりしてからわずかに前かがみになったり、椅子から立ち上がったりするとすぐに目の前のモニターがちらつく。これは静電気で帯電し、 PC の金属部分に大量の静電放電で電荷を送り込むことが原因だという主張がありました。実際にこの主張を投稿した人によると、部屋の湿度が 40% を超えるか、椅子に導線を取り付けて電源タップのアースに差し込んだところ、画面のちらつきは起こらなかったということです。また半導体や液晶ディスプレイを開発するディスプレイリンクのサポートページでは、ディスプレイが断続的に暗くなったりちらついたりする場合はガスリフトシリンダーのオフィスチェアが関連することがあります。ガスリフトシリンダーの椅子に人が立ったり座ったりすると突発的な電波障害が起こり、それが映像ケーブルに拾われて同期が失われる可能性があると述べているということです。
そんなに静電気が発生するんだ。
そうね。だから、例えば、そこの部分の絶縁がないとかそういうこと？よくここまでこう、条件切り分けて発見しましたね。
なんか、サイエンティストなんじゃないの？
ねえ。まあ、名前からしてハッカーですからね。
そうだね。
何かしらの技術者なんでしょうね、きっと。
まあ、それでいくと、でも他にも静電気が起きるものありそうだけどね。
そう、だから、結構確率は低いんでしょうね。実際のところ。
ああ、そっか。
よくほら、電子レンジで Wi-Fi 止まるみたいなのあるじゃないですか。
ああ、あるね、あるね。
それはかなりありがちってことですよね。
だからやっぱこれも、いろんなね、下敷きで試すとかしてほしいよね。透明なやつが一番来るか、みたいな、
ね。ああ。まあそれはね、この原因が分かったから試せることであってね。先に下敷きを試そうって思うのはちょっと相当な突飛な発想ですよ。
ああ、そうか。そうなんだ。案外そういう目に見えない影響があるっていうのは忘れがちだからね。
うん、そう、電気は目に見えないからね。だから椅子にアースをつけるってのも相当面白いよね。
まあでも、いやでもほら、体内のやつをアースした方がいいっていう話もありますからね。あ、体内にある電気を。まあそれに近いのかもしれないけど、不便だね。
そうだね。まあ椅子買い替えるしかないよね、この場合はね。
いやーな、たまたまなんだろうけど、そんな実験してないだろうしね。
だってほら、入りが悪いラジオを触ると入ったりするじゃないですか。
ああ、そうだね。
人間自体がアンテナになるぐらいだからさ、その影響もあるんでしょ。
個人差もあるんじゃないこれ。
ああ、そうね。帯電しやすい、静電気起きやすい人っているよね。
なんか、体内の水分量が多いとか少ないとかあるかもしれない。
ああ、そう、体脂肪率みたいなね。
お前はデブだからだよみたいなことになっちゃうかもしれない。罵り合うって。
もしくはお前は電球だけど生まれ変わりだっていう。
そうだね。
そういうレベルの話ですけど。
まあ、買い替えてもらうか。まあ、
実際問題はこの手の問題ってのはよくあって、
うん、
伝説になってんのは、バニラアイスを買うとエンストする車ね。あと、隣の中国人がお茶入れるとネットが繋がらなくなるオフィス。
いや、それは盗まれてんじゃん。
あと、ジャネット・ジャクソンのミュージックビデオを流すと壊れるハードディスクってのがこの間あったじゃないですか。
あった、あった。
ね。あと、毎朝7時になるとネットが切れる村ってのもありましたよね。
それは、インフラの問題じゃない
だそういうね、こう、原因にかなりたどり着きにくい問題ってのは結構あるんですよ。
そうなんだ。分かったからいいけど、じゃなかったらなんかこうさ、なんかまた、オルターガイストみたいにさ、引っ越さなきゃいけなくなっちゃったかもしれないね。
そうだよ。現代のポルターガイスト的なのは大体こう、PC 環境にまつわるだろうね。昔はそんなもんなかったからさ、屋根がきしむとかそういう話だったろうけどさ。
確かに、今、気にしてないよ、そんなことは、みたいなね。
そうそうそう。もっか気になるのは PC とかスマホですよね、きっとね。
そうだね。
いきなり画面にウイルスに感染していますって出たんですけどっていう。
オルターガイスト現象ですね。
お払いするんで300万っていう。
いやー、でもわかんないよね。ゴーストもね、現代対応してきてるのかもしれないからね。
ああ、そうですよね。昔は女性の後ろからろくろを回していたけどもと。今ではインタビューを受ける IT 社長の後ろからろくろを回すっていう。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月1日、TBS。TBS ラジオ、投稿を自作自演。TBS ラジオは、歌手の綾小路翔さんがパーソナリティを務める土曜日深夜の、俺たちには土曜日しかないで、リスナーからのメールとして紹介したものが、スタッフの自作だったとして、同局のホームページにお詫びを掲載しました。局によると、4月22日の放送回で紹介した、ラジオネーム、さきびさんからのメールは、スタッフが自作の上、自ら採用したものだったということです。それ以前にも、同様の事例が13件確認されていたということです。
あー、まあ、あるだろうね。
これはなんか常識ですよね。よく深夜ラジオのスタートアップの時とかは、ほぼほぼスタッフだっていう。
だって、それが、なんですか、業界の中での上がっていくためのあれでしょ？なんかでしょ？
でしょうね。
構成作家として。
その腕が良ければ、番組もその後盛り上がるしっていうことですよね。
そうそうそうそう、そう、そう。まあだから、いかに、リスナーがいなかったかなんです
よね。面白い投稿が来なかったとかさ、その、作家が望むような方向に進まないみたいなこともあるんだろうね。
あるんだろうね、うん。どうなんですかね。なんだろうね。確かにそれは水もんじゃないですか、そんな。リスナー任せでさ、
はいはい。
全く来ないみたいなことだって。
うん、
ね、あると思う。ありますからね。
ねえ、だって土曜の夜だしね。だから、学生とかがいっぱい聞いてるとは思うんだけど。 あんまり質が良くなかったのかね。
最近ハガキ職人っていう人はいないからね、あんまり。
まあね、特定の人気番組にはいっぱいいるんでしょうけど、そういう人たちほど耳が肥えてるから
聞かないと。
特にこの綾小路翔さんってあのリーゼントの人ですよね。
そうでしょうね。
ああいうのに自分から聞きに行くような人たちがいないのかもしれない。
まああとテーマが悪かったね。今日のテーマはみたいなのがさ、
はいはいはい、
あのリーゼントについてみたいな、そういうことだったの。
狭いなっていう、ね。
これはハードルがだいぶ高いなっていう。最近あったリーゼント系のネタを送ってくださいみたいなこと言っちゃったのか
もう北関東でも見ねえよっていうね。
ちょっとだいぶ限られるなみたいになっちゃって。そう
ですね。TBS は東京ローカルだから、福岡とかで放送してないと来ないよって話ですよね。
そうかもしれない。
うん。
ちょっとそのネタ振りがもしかしたらね、いけなかったかもしれないんで、しょうがないから自分でなんか書いちゃったとかね。
うん。でもどうなんだろう、これは自浄作用が働いたとかそういうことなのかな。
あ、誰かが言ったわけだ。
そう。昔からこういうのはいっぱいあったわけですけど、それがこうやって公になって、これから先やりませんっていうことは、何かしら体質が変わったってことですよね。
てか、これは悪いことだと思ってるんだっていう。
ああ、そうだね。ってことは、新しいスタッフはあんまラジオ聞いてねえなって話ですよね。
うん、そうなんだよ、ね。だから、なんですかね。別に、いや、やらす。だから別に言ってないじゃんね。あの、うん、視聴者から来ましたって言わなきゃいいんだよね。
ああ、そう
か。ラジオネームなんとかさんで、いや、私がラジオネームなんとかさんです。ディレクターがいても。
ああ。一番近くで聞いてますよ、毎週っていうね。
そうそう。
うん。
いや、もしかその、ね、ディレクターになる前に、ハガキ職人ってその名前でずっとやってたのかもしれないから。
ああ、そうね。うんうん。
いいじゃないかと。
まあ、その場合は職権乱用ですよね。
で採用しちゃったらダメだよね、自分のをね。
ああ、そうか。
採用を選ぶ人は別ならいいけどね。
そうだね。うん、うん。本人がピックアップしちゃったんだったらしょうがないけど。
そうそう。だから、この、綾小路さんがピックアップすればいいんだよね。
そうだね。
うん、そうすれば別に公平だもんね。
公平だ。
誰かが、だから例えばあれですよね。同じディレクターとかなんだけど、
うん、
自分のが採用されなかった人とかが怒ってるのかもしれないね。
ああ。そう、だから最近 TBS ラジオは内部リーク多いんですよ。
うん。
よく週刊誌に突っぱ抜かれてたんですよね。この2年、3年ぐらい。
うんうん、
ってことはそういう奴が内部にいるぞってことで結構疑心暗鬼な雰囲気はあると思うんだよね、社内。
ああ、そう。
あと社長が変わったんですよね。
ああ。
うん。FM っぽくしたい社長になったんですよ。
ああ、FM ではないのかな、こういうの。
ああ、FM 番組でもあるだろうね。
なんかさ、みたいな、こう、AM っぽいハガキしか来ねえよ、みたいな時にはさ、FM っぽくしなきゃ、みたいなさ。
ああ、そうだ、おしゃれな雰囲気を出してくれよと。
そう、そう、そう、そう。
何のオチもない、今日カフェでコーヒー飲んだら美味しかったみたいなハガキをくれよと。
そう、そう、なんでお前ら最後にオチを持ってくんだ、みたいな、ね。そういうのは TBS ラジオでやれ、みたいな。本当そういうことかもしんないから。
東京 FM でやるなって話ですよね。
そうなんで、もうなんか、J-Wave とかあったらもうほら、なんか、僕の香りがしねえだろ、これじゃ、みたいなね。
ああ。そうですよね。
そういうのもあるかもしんない。
そう、
まあ、これじゃあれだよと。JAL サウジサウダージっぽくないじゃないか。あるかもしんない。東京の下町でとかそういうの書くんじゃないよ、みたいな
こと、ね。ああ。そうだね。うん。スカイツリーは出してもいいけど、もう下町は出しちゃいけないんですよね。
とかね。
うん。
モロッコあたりの近況報告とかねえのかよ、ね、
タジン鍋とか言えよっていうね。
そうそうそう。
水炊きじゃねえよっていう。
そう。それでスタッフが帰っちゃうかもしれないね。
ああ。
モロッコ料理の美味しさに気づきましたみたいなね。
ああ、私もこれから塩レモンをつけますっていう。
そうそう
そ
う。
それに豪を煮やした下町の佃煮屋のせがれがね。うん。内部告発をするっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月1日、UHB 北海道文化放送。ゴミから発見された現金、札幌市の持ち物に。
うん。
北海道札幌市北区の資源ゴミ回収施設で、現金1000万円が見つかってから3ヶ月が経ちましたが、持ち主は見つからず、所有権が札幌市に移りました。
うん。
警察にはこれまで16件の問い合わせがありましたが、持ち主の特定には至りませんでした。遺失物の保管期限は3ヶ月と定められていて、4月30日までに持ち主が見つからないことから、拾い主である札幌市に所有権が移りました。札幌市は、現金の使い道について、これから検討したいとコメントしているということです。
うん、
これ別報ですけども、FNN プライムオンラインによると、警察には、酔って500万円をなくした、認知症の祖父母が一緒にゴミに捨てたのではないか、 娘が関係する人間が盗んで落とした。新聞に包んだ1000万円を落とした。家のクローゼットに現金1000万円をしまっていたけど見当たらない。などという問い合わせが16件ほど寄せられていたということですね。はい。
それ全部かすらなかったってことなのかな、その。
はい、もうこれ全部残念賞ってことで。
ああ。
はい。
でも、だってわかんない、その、なんていうの、うん。それを判断することができないじゃん、合ってるかどうかね。
だから、ゴミとしてピックアップされた時の状況と、こいつらが言ってきている状況が噛み合わないとダメですよね。
ああ、だからまず地域とかね。例えば。
そうですね。それが回収された地域。
うん、とか、あれだ、1000万のその状態だよね。あ、新聞紙なのか、うん、ビニール袋なのかとか。
風呂敷なのかとかね。
ああ、そういうことか。
一個でもかすってれば調べたんだろうけど。
だ最後はやっぱこの16人を全員集めて、
うん、
あの、クイズだよね。早押しクイズだよね。
ああ。
さあと、何に入っていたでしょうかっていう。
ピポンっていう。最速で全問正解した人以外は全部落ちるっていうことですもんね。
そういうことだよね。
全没ですよ。うん、敗者復活戦とかもないからね。
まあ、でもそれでも決めきれない場合はもうしょうがないから、
はい、
熱意が一番ある人みたいなことで、サスケに挑戦みたいな。
ああ。
普通に1000万円をかけたサスケチャレンジになってるけどっていうね。
これ優勝賞金じゃないんですけどって話ですけどね。うん。
面白いじゃないですか。
多分ね、それになったら言った人みんな後悔すると思うね。うん。あの最初の池をこう左右にジャンプしながら飛んでいくやつでアウトですよ、大体ね。うん、そんな楽して儲けようみたいな魂胆の人間ばっかりですから。
いやー、これちょっとでも面白いね。やっぱ公表すべきだよね、問い合わせた人をね。
ああ、全部ね。こいつはこんなこと言ってたっていう。
うん、そうそうそう、うん。いや、そうしますよって言えば、ちょっと減るじゃん。その、本当にね、あのいたずらが減るわけだから。
ああ、そうね。だその、申し出があったっていうのは、うん、まあ、なんていうか、公に訴え出たっていうことですから。
そうそう、で公にしたっていいはず、
ね。いいはずですよね。何々区のなんとかさんが言うにはっていう。
うん。だから、うん、そんで、あの、なんですか顔写真とかも、経歴とかも出して、選挙ですよね。だからね。誰が一番、ま、あの、まっとうだと思いますかって、主張がまっとうですかっていう選挙をやっていたんで。投票ですよ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月2日、BSN 新潟放送。火の棒で女性を殴る男を逮捕。
うん、
新潟市で2日の未明に女性を木の棒で複数回殴った傷害の疑いで僧侶の男36歳が現行犯逮捕されました。
うん、
目撃者からトラブルがあるようだと通報があり、駆けつけた警察官によって男は現行犯逮捕されました。警察の調べに対し、男は私がやりました、間違いありませんと容疑を認めているということです。男と女性は顔見知りだったということです。
うん、
女性は頭を打ち、首をする怪我をしましたが、命に別状はないということです。
うん、
警察が男の動機やいきさつなどを詳しく調べているということです。
あ、これは決してあの、カーツではないんだろうね。
あれではないですよね。
木の棒ですけど。
木の棒、木の板だったらね。うん。
いや、もう、この人は、雑念がありすぎて、
はい、
あんな木の板じゃダメなんですと。角棒でいかないと、もう、ダメなの。寝ちゃうから、この人っていう。
あのペライのだと、煩悩が出ないってことですよね。
ダメ。角棒でガンガン行くんですっていう、
ね。そうですね。仏も許しておられる。うん。ブッダもひどいやつはこれでやってたっていうね。
そうそう。
うん。叩くんじゃなくて、ついてたっていうね。
そう
ですね。うん。出ろ出ろっていう感じで。
どちらかというと悪霊退散の方なんだけど。
そうね。もうこれ、ひどいやつに使うやつだ
って、ね。そうそうそう。なんとか棒みたいなね。本当にちゃんとあるんですよと。
う
ん、
あ、そう、警察ではないっていうね。
うん、
悪魔追い出し棒だ。
うん、まあ、あとはあの、木魚を叩く棒かなと思ったんですけどね。
ああ、あの、すりこぎみたいな方だ。
あれで行ったかなと思ったんですけどね。
どちらにしても、棒を街中で持ち歩いてるってのがちょっとおかしいもんね。
そうそうそう、そ
う。うん。一般人に煩悩を出てけっていうふうに指導するほどの、まあ、立場ではないですよね。普通のお坊さんっていうのはね。
いやー、もう見えちゃったんですよ。悪霊がと。
ああ、そうね。取り憑かれてしまってるからと。
そうそう。もうその辺にあった棒でもうやるしかなかったと。
その前にこうお経とかで何とかしてほしいね。
ああ、うちは武闘派なんでっていう。
武装だ。昔は織田信長と戦った末裔ですっていう感じのね。
そっちだね。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月3日毎日新聞、大捜索、ツチノコ発見できず。ヘビに似た伝説の生き物とされるツチノコを捜索する第31回ツチノコフェスタが3日岐阜県の公園で開催されました。コロナ禍の影響で4年ぶりの実施になりましたが、今回も発見はできませんでした。
うん、
フェスタでは村などで作る実行委員会が主催し、事前に申し込んだ2000人以上が来場。このうちメインイベントのツチノコ本気捜索隊は約230人が3組に分かれて参加し、地元ガイドの案内を受けながらツチノコ捕獲を目指しました。フェスタは捕獲者に賞金100万円を贈るとして1989年に始まりました。未発見の場合は翌年に原則1万円が上積みされるキャリーオーバーが続いていて、今回の賞金は131万円まで膨らんでいるということです。
なるほど。
ああ、いい制度ですね。
100万キャリーオーバーされないんだっていう、
ね。そう、そこまでちょっと予算がないんでね。
いやー、これ、ちょっとよくわからないのは、
はい、
地元ガイドの手引きによりってのは、
はい。
お前探せよっていう気がするんですけどね。
まあまあ最低限、例えば危ない道を通らないようにとかね。
あ、そういうことかな。土の子掘り名人みたいのがいるのかと思っちゃった。プロがいるのかと思ったんだけど、そうじゃないんだね。
だったら毎年この人が賞金取ってるはずですもんね。
いや、そうそうそう。結局嘘じゃんみたいなさ。
う
ん、
そうそうそう。
これ気になるのは、
はい、
あれですよね。入場料いくら取ってるかですよね。
ああ、そうね。まあ、200人集まるわけですから、500円ずつ取れば毎年キャリーオーバー分はカバーできるよね。
とかさ、
うん、
実は儲かっているみたいなね。
そうだね。まあもちろんそういう街を盛り上げると同時に、うん、その利益も当然出さなきゃいけないわけですから、
うん、
何かしら取ってるとは思いますけどね。っ
ていうか、この何、街は、
うん、
土の子でかつて栄えたとかそういうことなんですか。
どうですかね。多分いるっていう言われがないとこんなことやらないでしょ。
そうだよね、うん、目撃情報があるんだ。
過去にあったんでしょ、きっと、うん、まあ岐阜県東白川村ですからいそうですよね。
いや、そうなの。
うん、だって相当山の中ですよ。
だけど土の子の権威ってあんまいないだろうからね。あ、どういうところに生息しているのかも不明ですけど、いいのかな。
まあ一応ね、これ村の公式サイトを調べると、
うん、
過去の目撃情報ってのがいっぱいあるんですよ。
お
ー。で、一番古いのは昭和9年からある。
あ、
その頃からもう平成何年に至るまでずっと目撃情報がいっぱいあるんで、多分、まあそれに基づいてこのお祭りやってるんだろうし、
うん、
このゆるキャラ、ツッチー&ノコリンも作られたんでしょうね。
それ勝手に作っちゃったんだ。いや、ツチノコ伝説っては結構日本でみんなで共有してるもんだと思ったんですけど、
あ
その村限定で作っちゃっていいんだっけ。
これはもう早もん勝ちですよね。
早もん勝ちだよね。
うん、
いや、こうなると見つかってもらわなきゃ困るよね。
ああ、そう、最終的にはね。
もしくは他のとこから先見つかっちゃったら困るよね。
ああ、そうですよ。
うん、
例えば隣、まあ、長野県とかで見つかっちゃうともう面目丸つぶれですよね。
そうでしょう。
まあ、しょうがない、土の子も移動するからと。
あ、うちのやつがと。
原産ですっていう。言い張るしかないんじゃないかな。
返してくださいとか言い出すんじゃない。返還要求をします、みたいな。
ああ。
まあ、これでも、まあ、まあ、よかったですよ。あの、うん、ちょっと自作自演とか始めちゃいそうな予感がするからね。
あ、
ま
だ。その、あまりにも人が来なくなったりすると、土地狂った村長とかがやりそうですよね。
尻尾を発見したみたいな。死骸なんだけれども、尻尾を発見したみたいなことを言い出すと、
そうね。
ちょっと危ないなと。
そう、だから、目撃情報とかも、本当にこれ全部街の人かっていう話ですけどね。うん、
うん。市長と副市長で交代にやってるでしょみたいなことになるとね。
ねえ、なんかその親戚がこう言ってないかっていう、まあ疑いの目はかかるけども。
まあ、これで多分失敗したら、次はなんかあの、うん、UFO 目撃情報が多いとかまた嘘を言ってですね。UFO 祭りで今度やるかもしれないね。
都市伝説を渡り歩いていってね。
うん、ダッシュババアもいましてね、みたいな。
人魚のミイラもあるんですよっていうね。
そうそうそう。
ただ、うさんくせえやつが集まって作った村なんじゃねえかっていう。
ちょっと温泉街っぽいぞみたいな感じがね、してくるわけですよ。
まあこれでまあ順調にキャリーオーバーしていただいてね、1000年後に1000万円超えるみたいなさ。
そうだよね。
うん、そういう風に言ってほしいね。
ちょっとインフレを考慮してないんですかとか言い出す、
ね。年金じゃねえんだから。取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月3日、ニュースウィーク日本版。スーダン戦闘長引くと炭酸飲料が飲めなくなる。
おお。
アフリカ北東部スーダンでの戦闘の勃発を受けて、国際的な消費財のメーカーはアラビアガムの調達体制の強化を急いでいます。アラビアガムはスーダンの最も重要な輸出品で、炭酸飲料からキャンディー、化粧品に至るまで実に様々な商品の重要な原料として使われています。
うん、
アラビアガムの代用品はほとんどなく、世界的な供給の約 70% はスーダンに広がるサヘル地域のアカシアの木から産出しています。輸出企業や業界関係者がロイターに語ったところによると、スーダンの慢性的な政情不安を懸念してアラビアガムに依存している企業、例えばコカ・コーラやペプシコなどは以前から供給難を避けるための備蓄を進めていて、3ヶ月から6ヶ月分に相当する量は確保しているということです。ってことはってことですよね。
困っちゃうじゃないですか。
半年経っちゃうとコーラが飲めなくなるかもしれないですね。
そうなんだね。原料はそこなんですね。
そのスーダンのあたりにかかるなんかアラビアガムベルトみたいなのがあるらしいんですよね。
お
ー、いっぱいアカシアの木がある。でもその中でもスーダンの方が一番質がいいらしい。
あれに質とかあるんだ。
ああ、うん、そうね。だから、スカッと美味しいコーラを作るためにはあれが必要なんでしょうね。
あの、普通のガムとはまた、でも一緒だよね。あれだとアラビアガム。
ああ。
なんか違うのでできないのかな。もっと美味しいものが実はできんじゃないかと。
ああ、そうか。
うん、
代用ガムね。
うん。いやー、トライしてないだけなんじゃないかって気がするもんね。
あー、だって意外だよね。コーラみたいなもんがさ、こんな天然のものにそんなに頼ってんのかと。
そう。科学的なもんじゃないんだ。うん、
ね。
突然オーガニックとか言い出すんじゃん。
あー、そうか。逆にそれをマーケティングに使うって手はあるね。なんかでもほら、香料とか、そういうのをいっぱい使って科学的に作れるもんじゃないかっていう気もしなくもないよね。
そうだよね。
うん。
でもなんか本当に炭酸、いや、わかんない。どんな植物からできるのかわかんないですけど、
うん、
たまたまね、なんか日本の、
うん、
あの、モズクから実はできましたとかあれば、日本はだいぶ資源国になっちゃうし。
ああ。
ねえ、わかんないですよね。
そう。コカ・コーラのせいでモズク酢が食えないぞと、うん。大資本の横暴を許すなっていうことになるんじゃないですか、それは。うん。
もう奴らはあれだと、海ぶどうにまで手をつけそうだぞって。もしかしたら言うかもしれない。
そうか、ネバネバしてるんだったら何でもいいっていうね。
うん、もうなんか、
うん、
そうなっちゃうとみんな、なんか、あれだよね。対抗姿勢を見せちゃうよね、多
分。ああ、そうね。うちのもネバネバしてるんですけどっていうことで。うん。
自然薯コーラみたいなね。あるかもしれない。
それはなんか、地方のクラフトコーラとかでありそうだけどね。5月5日、UHB 北海道文化放送。スカートを盗んだ男逮捕。札幌市の店舗でスカート1枚を万引きしたとして、男53歳が窃盗の疑いで逮捕されました。男は4日にスカート1枚、販売価格2680円を盗んだ疑いが持たれています。男は翌日の5日に盗んだスカートを着用して来店したため、店員が気づいて通報。警察官が任意で話を聞いたところ、自供し逮捕されたということです。調べに対して男は、女性用の服を着たかったけど、お金がないので盗んだと容疑を認めているということです。男は単発でスカートを履き、パーカーを着ていたということです。
なんで、そんな戻ってきちゃったんだろうね。
なんだろうね。ここが、だからこの地域のおしゃれスポットだったんじゃないですか。
だ次は、上とか。
ああ、そうね。
他のものを盗みたかったってことなのかな、
うん。そうだね。うん。徐々に揃えていくっていう計画だったかもしれない。
でもさ、それは着てきちゃダメだよね。
ああ、でもね、やっぱさ、例えばパルコ行くにもおしゃれして行きたいじゃんっていう。そういう心情ですよね。
うん、でも盗んだ店はダメだよねっていう。
せめて違うテナントにね。
盗んだ時には気づかれてないけど、
はい、
来た時点で違和感がある姿で来るわけですよね。
ああ。
罰だしさ。
そうね。
このスカートうちで売ってるよねと、こんな人買ってたら絶対気づくよねみたいになって、バレちゃうわけだもんね。
だってね、前日にレジ金合いませんっていう話になってるだろうしね。
でしょ？ ちょっと、すぐすぎるしね。
そうね。だからまあ、時間を空けるか別の店に行くべきだったんでしょうけどね。
だもしくはその自分へのチャレンジっていうか、女装がき、あの、完璧だったらバレないだろうと。普通の女性なんだから。
ああ、そうかそうか。前にここで買ったんですっていう顔していけばね。
う
ん、
そうそうそうそ
う。
う
ん。
やっぱりクオリティがね、そこまでじゃなかったっていう。
ああ、ちょっとコーディネートが良くなかったんでしょうね。うん。あんまり合ってないって違和感が強い。
確かにそうだろうね。
だから多分、この店舗は、その、何かしらエッジがあったんでしょうね。何系みたいなさ。
ああ。
それにしては、上パーカーってちょっと地味じゃね
って。ああ、なるほどね。
うん。そこでピンとくるんだろうね。
いや、でも、おじさんがスカートで入ってきてる時点でさ、
はい、
ほぼ全員の注目を集めてるわけだからさ。警備員も含めてさ。
ああ。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月6日、FNN プライムオンライン。不審な男が家に上がり込んで現金盗む。
うん。
仙台市で環境センターのものを名乗る不審な男が、人食い蛇が逃げた、などと話し、女性の家に入ろうとする事件が起きました。4月、仙台市に住む女性の家に見知らぬ男が現れ、私は環境センターのものです。ペットで飼っていた黒い3メートルの蛇が逃げたということで探しています、などと話したということです。
うん。
驚く女性に対し、男は優しい口調で、心配であれば家の中を確認しますと申し出ました。しかし、家に家族がいると聞くと男は家の中に入るのを諦めたということです。結局男は家には入らず10分ほど話をすると車で去っていったということです。不審な訪問があったのはこの家だけではありませんでした。うん、警察によると周辺では男の訪問を受けた家は8件、そのうち1件では男が家に入り込んだ後現金300万円がなくなっていたということです。警察はこの男が現金を盗んだ疑いもあるとみて捜査しているということです。
すごいね。
おお。
それはだいぶ行きましたね。はい、
ここ数年、毎年のようにでかいヘビだの、イグアナだのが逃げたっていうニュースがワイドショーを賑わしてるじゃないですか。多分そっからヒントを得たんでしょうね。
そうか。
うん。あんなのが家にいるかもしれないと。
確かに。
うん。まだテレビでは言ってないけども、早々捕まえたいんだと。
うん。
いうことで、まあ家にあげちゃう不安な人もいるだろうと。
まあ誰なのかもね。見た目が伊豆の館長に似てるみたいな。あ、プロっぽいなっていう。
そうね。
私伊豆何回も行ってですね、館長見かけたことは何回もあるんですけどね。やっぱ館長見るとちょっとこう、あ、いる、すごいなって思っちゃうもんね。
ああ、どんどん太ってるなっていうのが。
そうそうそうそうそう。
どんどん顔がパンパンになってきたなっていうね。
そうなんですよ。
うん、顔立ちは加山雄三っぽいんだけどっていうね。
そうそうそうそう。うん、でちょっとね、そういう風貌をまあなんてちょっとしか印象でしかみんな覚えてないから、ちょっと顔がね、うん、パンパンな人がいけばもしかしたらチンキちゃうかもしれない。
そうだ、一人は作業服で一人はパンパンのワイシャツっていうことになると、そう信じちゃうよねっていう。
信じちゃう、信じちゃう、うん。まあ、300万円がなくなったって言ってね、関連性を探ってますって言うけど、はい、この人じゃないんだとしたら、さっきのゴミに出しちゃった人ぐらいだよね、そしたらね。実はっていう。
こっちは本当にねっていうね。うん、
複雑に入り組んだ事件なのかもしれないっていう、
ね。そうね。仙台から北海道から股にかけてっていう。うん、でもこの手は使えるよね、相当。
いやー、出て、家から出てくださいには、最もね、効果的ですよ。
その3メートルのヘビっていうのは、まあそこそこ現実離れしてますから、例えば毒蜘蛛とかさ、
うん、ああ、そうだよね。
なんかサソリガーみたいな話になると、キャーですよね。
うん。それは家出るよね、一旦。
出ちゃうよね。うん。
だ、なんだろうね。そういう場合だからあれで、まあ、一緒にも行きたくないしね、遭遇しても困るからね。
うんうん、探したくもないよね。
そうだよ。だからなんかこう、そういう時のマニュアルがないから分かんないのか。
ああ、そうです、
ね。持ち出し袋とかあるけど、うん、ね、あれ災害用だからさ。
そうです
ね。毒蛇が来た用のは用意してないです、
ね。ないですよ。市の方でも作ってないですよ、そんなものっていうね。
ガイドラインに書いてないですみたいになっちゃう、
ね。あるのはオレオレ詐欺のマニュアルだけですっていう。
そうだよね。
あ、でも簡単ですよ。
うん。
バルさん一発です。
そうだね。それをやられちゃうと困っちゃうのか。
そうそう。うん、もう、そういう怪しいこと言ってくるやつにはもう、うちにはバルさんあるんで大丈夫ですっていう。そうか。
バルさん売ってくる可能性あるよね。強力なやつがあるんですよ。バルさん X っていう。
これヒアリにも効くんでっていうね。
そうそうそうそう。
うん。特別なやつですっていう。
そうそうそうそう。
で、300万円ですっていうね。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。4月9日、北海道、午前3時頃、公然わいせつ事件が発生しました。不審者は、年齢20代から30代ぐらい、身長170センチから180センチぐらい、痩せ型で、金色系の長髪で、ほぼ全裸で黒色 RV 車に乗っている男性だったということです。ほぼね。
ほぼ。難しい表現だね、それ。
ブーメランパンツとかかな。
だったらいいんでしょうか。
まあ、ギリね。
だよね。
だったら公然わいせつって言われないのか。
だからその、ほぼかどうか結構重要で。
はい。
あ、だから下は全部なんだけど、上がほぼだったら、まあ、あんま関係ないか。
ああ、そうね。
うん、
あと、スリングショットで、たまたまがはみ出てるっていうのもダメですよね。
ああ。いや、でも、車に乗ってんのにそんな見えないでしょ、下とかね。
ああ、まあね、車庫端だったら見えるかな。オープンカーだったんじゃないの？うん、RV だけどっていう。
だから、なんかさ、こう、ただのね、やんちゃなやつなのか、うん、ね、そういう意図があるのかも全然わかんないよ、これだとね。
ああ、そうだね。ただ、単にエアコン効かなくてクソ暑いっていう可能性もなくはないからね。
そう。暑いとね、うん、別にすぐ裸になる人は世の中いっぱいいるからね。
います、います。
うん。
たまたま白いブリーフが薄かったっていうね。うん、可能性はなくはないですよね。
黒いパンツもさ、ね、すごい肌を焼いてたりするとさ、もうほぼ色が一緒でさ。わかんないかもしれない。
タイメイケンの社長並みに黒いとね。
うん、あれだったら多分わかんない、履いて
るから。わかんなかったかもしれない。ね、一見全裸ですっていうね。
そう、一見ね。
4月29日、兵庫県、午後1時50分頃、商業施設内で不審者が目撃されました。とこで通行中の高校生に対して男が、俺のカバン持ってみて、重いやろと声をかけたもので、その後いずれかに立ち去っていったということです。
持たせるってすごいよね。
なんだろうね。男は20歳から30歳ぐらい、黒い帽子、黒いジャンパー、黒いズボン、黒いショルダーバッグだったということですね。
あ、自慢げなのかな。
おう、
やっぱり現金が入ってんじゃないですか。
ああ、実はね。
うん。
実は紙でもこんだけ集まると重いっていう実感だけさせてあげた。うん、なんかもう見せずに去っていくっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月1日兵庫県、午後5時頃、商業施設の駐車場で不審者が目撃されました。徒歩で通行中の女性の前で、女性用の下着を落としたもので、女性が落ちた下着を拾おうとしたところ、自ら拾っていずれかに立ち去っていったということです。
それはね、落としちゃったのか。
まあ自分からすぐ拾ったっていうことは、その可能性が濃厚かな。
そうだよね。普通その意図的なのは、まさにその拾ってくれるって手渡されるとこが嬉しいわけだからさ。
そうですね。ね、うん。
恥ずかしいみたいになってるもんね、だってこれ。
だからこれはちょっとうっかりかな。うん。
そうなんだろうね。まあそれをまたそれを装うってことかもしれないけどね。さらにね。
その上でっていうね。うん。一周してみたいなことですかね。
そう。まあ、あとだって別に、これだけは何にも悪いことしてないもんね。
あ、まあね。これハンカチ落としたのとあんま変わんないですよね。
そうだよね。でも、わかるってどうなんだろう。普通なんだかよくわかんないじゃん。そういう布物が落ちた時って。
まあ、すごいレースが綺麗な薄々だったとかそういうことでしょうね。
ああ。
もしくは三角形にちゃんと綺麗に落ちたっていう。
めちゃくちゃじゃなくて。あ、それはちょっと意図的な感じがしてきたな、だんだんね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月27日、愛媛県、午後2時頃、路上で高齢男性が自転車に乗ってすれ違う女性に、姉ちゃん、遊ばん？などと声をかけたということです。男は、荷台にトイレットペーパー付きの白い自転車に乗っていたということです。
トイレットペーパー付き？
それはどういうシチュエーションだ？
だからあれなんじゃない？
はい。
設置されてるんじゃない？
お
で、例えば、その、キッチンカーみたいなイメージでさ。
はいはい。
もう、手が汚れたらシュシュってそこからもう取れるみたいな、荷台で。
ああ、そのトイレのその壁に据え付けられてるあれが。
自転車の後ろになんかついててさ。
ついてて。とか。カランカランカランカラン。
なんか売り物とかするんだったらわかるけどね。なんかお弁当売ってるとかさ、よくね、なんかビニールでパッて取れるようにしてるとかあるじゃないですか、キッ
チンカー。ありますありますね。うん。
あれの自転車なのかなとか思ったけど。
そうね。それにしてはトイレットペーパーって随分ニッチだなって気はしますけどね。
まあもしくはあと、うん、頻繁にノグゾをするのかもしれない。
環境に優しくない農村野郎ってことですよね。うん。葉っぱとかじゃないんだっていう。
だって気持ち悪いじゃんっていう。
そう。で、快適さを求める。うん、ダブルでエンボスだっていう男ですよね。4月27日、埼玉県午後3時30分頃、路上で小学生が女に、大人に、バーカとか、わーっと言うと捕まってしまうから、子供に、わーって言ってる、などと声をかけられたという情報が寄せられたということです。
逆だと思うけどね。
そうね。まあ、どっちにしろなんですけどね。
大人の方が、ああ、こういう人はいるわ、いるよねって言って、場合によってはスルーされるけど、子供はその辺わかんないからさ、
ね。そうだね。子供はちゃんと親に報告して、親から通報っていうラインですよね。うん、から
通報率は高いんじゃないかと思いますけどね。
思いますよね。通報までの道のりが短いのはどっちかっていう話ですよね。
そうそうそうそう、そう、うん。
街中でわーわー言ってても、まあ、そうそう通報されないですよね。
うん、ちょっと厄介だから巻き込まれたくないなっていうのがあるもんね。
遠巻きにっていう感じですもんね。
そうそうそう。う
ん、たまたまお巡りさんが来れば別だけどっていう。
そう、こちらから通報とかは嫌だなって思っちゃうもんね。
ねえ。
まあ、だからちょっと。まあ、まあでも過去そういうことがあったからなんでしょうけど、
あ、
ねね、大人に言って、うんうん、捕まったことがあるんでしょうけど、まあそれはね、学んでないなってことでした。正しく学べてないなってことですよね。
4月29日、福岡、午後5時頃、路上で通行中の中学生が見知らぬ男から、ツイッターをフォローしてくれたらアイスをあげるよ、などと声をかけられる事案が発生したということです。
まあ、ありがち、ありがちですけどね。お店とかだったかね。
まあ、そうね。アイスクリーム屋さんの、フォローキャンペーンですよね。
うんうんうん。
フォロー率キャンペーンですよ。
まあ、だからこの人がアイスクリーム屋さんじゃないのが問題なのかもしれないけどね。
そうね。うん、だから、自転車の荷台にアイスクリームボックスがって話だったら話は別なんですけど。そうでもなさそうなので、まあこれただの野生の前沢っていうね。
まあそうだね、う
ん。規模の小さいやつですよ。
そうだね。
はい。まあ個人情報取ったりしない分だけいいんじゃないですか。
まあそうかそうか。一方的なフォローでいいんだからね。
う
ん、
そうそうそうそう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、3メーターのヘビが逃げたのでって言って、上がろうとした人がいましたけど、
はい、
たまたまなんかそのね、尋ねたところが爬虫類マニアとかだったら困るよね。
あ
一緒に探しましょうみたいになっちゃうからね。
そうだね。厄介なことになったなっていう。めんどくせえな。何ヘビですかみたいな話になるもんね。
うちにも2メーター空きはいるんだけどね、みたいになっちゃうね、うん。入りたくなくなるよね、そのね、家にね。
そうだね。長いは無用だなって気はするね。うん。蛇で盛り上がりそうだなっていう。
そうだね。
うん。
なんかこう、さっきのさ、でも本当に3メーター、だこれ、でも、いわゆるオレオレ詐欺と同じね、ところと思うと、もっと複雑化するはずだからさ。
ああ。これはだから屋根瓦が剥がれてるんで工事しましょうみたいな風に言って上がり込んでくる奴らとかいるんですけど。
そうだね。
それの系列ですよね。
だから、まずこいつが来てさ、いや、やっぱりなんか、これは上がった形跡がありますねとかって言ってさ、
おー。
で、その後さ、それを防げる何かを売りに来る奴とかがいるかもしれない。別の。
そうね、ヘビコナクナールをね。
もしくはこう3メーターのヘビに対抗するには、3メーターのマングースっていうのがあります、ね。今ならね、お金もらえればすぐに沖縄で手配しますからっていうことかもしれない。
直送なんだ。この狭い家の中で3メーター同士の戦いってどういうことだよ。ぐちゃぐちゃになるよ、それ。
これゴジラ対モスラみたいになってるけどもっていう、ね。なってる。
もう巨大対決ですよ。う
ん、まあ、それをね、YouTube に上げればね、十分収益は稼ぎますよっていうことかもし
ん
ない。
それお前自分でやれよって話ですもんね。
人んちでやるなよっていうこと、
うん。やるなよ。もうちょっとコンパクトでこうクリティカルなやついねえのかよって話ですよね。せめて普通にこう箱の罠とかじゃねえのかっていう。うん、
いやなんかちょっとね、こういうのどこまで行くのかなっていうのが最近ちょっと見てて、うん、見てて、要は普通のテンプレ化してるやつだと、ああ、あれだ、あの詐欺だってなっちゃうから、はい、ね、そこから外してこようとするんでしょうけど。
そうだね。だからロマンス詐欺とかもその系統じゃないですか。
そうだよね。
だからこれまでのやつをちょっと外して、突飛にしていくっていう詐欺はこれからも続くってことですから、
うん、
それこそ本当にさっき言ったけど、その、サソリとかそういうのも出かねないし。
そうだよね。うん、ロマンス詐欺と絡めると、どうしても今この政情不安のこの国からは金塊とか持っていけないから、
うん、
大蛇の中に入れましたと。それで今送ったもん送ったんでと、業者にお金を払って回収してくださいみたいになる
んですね。それまでお宅でかくまってくださいっていうね。
そう。
迷惑だな。
迷惑でしょ。でそうなっちゃうとほら、いや、さすがにそれうちまずいよってなると、じゃあ、どっかね、専門のとこに保管してもらうから保管料を支払ってくださいみたいに。
ああ。
じゃないと来ちゃうからさ。
回りくどいやつになるでしょうね、そういうね。うん。
そうでしょう、これ。
うん。
ちょっと、嫌だなと思って聞いてましたけどね。もしくは、そのロマンス詐欺としては、うん、私はね、いわゆる、爬虫類ハンターだと。ものすごいレアなものを今この国で見つけたんだけれどもと。
はいはい、
これを買い取ってくれるのは、イズーの延長ぐらいだと。だから、日本に送れるんで、輸送代くれみたいなね。
ああ。
そういうのとちょっとこう、ちょっとリアリティが出てこないなんかね。
そうね。
買いそうだなって。
でもその場合は多分、イズーの館長から被害届が出るだろうね。
いや、なんか、レアだったら買ってくれそうだなっていう気がしてくるから、ね。
そうね。
うん。
あとは、ハンターの加藤先生ですよね。
ああ、そう
か。うん。噛みつきガメを送りますと。うん。
別にあの人、買取業者ではないんだけど、
ね。まあ、ない。単なる先生なんですけど、本当はっていうね。しょっちゅうインバルマで噛みつきガメ捕まえてるからさ。
そうだね。
うん。二大巨頭ですもんね。加藤さんか、伊豆の館長か。
そう。やっぱね、ちょっとその辺を使われると、ちょっとみんな、こう、ちょっと信じてしまうかもしれない。うん、
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。